ボンクラ映画館支配人のザトウイジと申します。今回はコミック雑誌なんかいらないについて語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、今日もよろしくお願いします。村上ロックです。
はい、長山です。よろしくお願いします。
おはようございます。秋見列車です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久々におかず映画以来かな。4人で集まって喋りますけども、
はい、
はい、コミック雑誌なんかいらないなんですけども、ちょっと私、ゴールデン洋劇場枠で始めてみて、うん、で、子供ながらにちょっと理屈わかんなかったんですけど、うん、その85年っていう、まあ、空気をしてるんで、子供ながらに。
はいはいはい、
まあ、強烈なインパクトはすごいあったんですよね。うん、で、好景気の始まりにちょっと浮かれてんのか、あと時代の空気なんかちょっとわかんないですけど、うん、なんか毎日お祭り騒ぎみたいななんか感じだったんですよね、あの当時って。
バブル。
うん。うんうん、で、騒がずにいられないその雰囲気が子供ながらにすっごい奇妙な感じはしてたんですよ。
はい、
で、はいはい、私と長山さんは同い年で、うん、まあ、秋見列車も1個下で、うん、で、ロックさんが、もうちょっと下
なんですよ。そうですね。
だからちょっと85年っていうと、記憶として。
僕ね、すごいあって、で、僕、小学校1年生だったんですけど、うん、はいはい、あの頃って、それこそ今、ザトイさん言ったみたいに、連日ワイドショーっていうのがあって、はいはい、その中で、やっぱり子供ながらに、まあ、過剰な放送っていうんですかね、はい、なんかやっぱりマスコミ通じてこの国全体がそういうことに対してどっかでお祭り騒ぎじゃないけどものすごくこううわってる時期だったなっていうのをすごく覚えてて肌で感じてたんですよね、うん、子供の時それこそ見て意味とかってピンとこなかったけどそれこそ中学生ぐらいになってこれ見た時にああそうか、ああ、あったなあったなっていうような感覚とかっていうのがあって、でさらに今30超えて見た時に、うん、とんでもねえ作品だなっていうのを、うん、すごく感じたんですよね、うん、これ
でちょっとあの85年って、まあ、この作品内以外でどんなことが起こってたかちょっと挙げてもいいですかね、
はい、
グリコ森永事件、
うん、はい、
うん、あと阪神優勝、
う
ん、あと、夏目雅子さんが亡くなった、
あ、死んじゃったか、
スーパーマリオブラザーズ発売、
うん、
あと映画だと、うん、バックトゥザフューチャーシリーズ
1が公開されたと
ですね、グーニーズ、
うん、
あとネバーエンディングストーリー、
うん、
ランボー怒りの脱出、
うん、
あとテレビだと毎度お騒がせします、
はい、
スケバンデカ、
うん、
で CM だとカエルコール、
うん、
あんた方タフマン、
はいはい、
でタンス2本匂わないのが新しいっていうのがやってたぐらいの時代
です、ね、寝てる暇ねえぞ。
いやすごいですね、僕らをもう形成してきたものの全てですね、うん、もう、
いやでもすごいですね、矢継ぎ早にいろんなことが起きてますね。
で、この映画の中では実際に起こった事件とかを扱ったりっていうか、うん、まあ、たまたま起こった事件とかも、まあ、取り入れたりとかっていうアドリブも聞かした映画なんですよね。
うん
うん、とりあえずこれをやろうかなというきっかけの一つで、うん、長間さんとロックさんが、最近ですか？
いや、もうあれ、3年前ですかね。かね、
コミック雑誌なんかいらないの上映会があったと。
はい、
で、その時に2人で。
そうですね。
あの神保町シアターで、コミック雑誌なんかいらないをやるっていうのを聞いて、あとスクリーンで見たことがなかったんで、うんうん、それでちょっとロックさん誘って行ってきたんですけど、その時に知らなかったですが、たまたま滝田洋次郎監督のトークショーが、
うん、
あの映画終わった後にやってくれて、なんか結構、まあ、映画自体もまあもちろんめちゃくちゃ面白くて、うん、トークショーもね結構面白かった、
ね、面白かったですね。
まずそのトークショーの時は映画の発端っていうのは、あの滝田監督が、まあ、全然そのピンク映画何本か撮ってて、
うん、
別にそんなメジャーとは一本も撮ったことがない時に夜中にですね、
うん、
あの内田という男から突然電話を言っててで、ま、知り合いに内田っていうのが一人いたから、うん、そいつかと思って電話を取って、うん、なんだこんな時間にみたいな、うん、夜中だったから、
うん、
言って聞いてたら、いやあの内田裕也ですと、
うん、
いきなり言われて、それでなんか全然意味がよくわからなかったみたいなこと言ってましたね、
うんうん、やっぱ上映会にね来てる、おそらくどっかの映像系の専門学校生だと思うんですけど、うん、まあ、僕らより若い20そこそこの若い生徒たちが来てて、やっぱね上映会後にそのトークショーあるってみんな目輝かせてこう質問とかしてて、うんうん、でやっぱり滝田洋次郎監督ってね数年前にあの送り人でドーンと来たじゃないですか、はい、でまああの影響もあるのかなと思って、うん、僕でもねこのコミック雑誌なんかいらないって、それこそ小学生の頃から知ってたタイトルではあって何回も見てたけど、うん、近年になってですよ、あれ滝田洋次郎監督だったっていうのが一致したのって本当近年で、うん、その時にすげえびっくりしたんですよね、うん、
その時監督名とかで見てないです
よね、 であまりにもなんかやっぱその近年撮ってるものとギャップみたいなのがすごくあって、うん、で変な話これいやわかんないんですけどそれこそ送り人ってあのねモックンが作ったじゃないですか、うん、あれってもしかしたら内田裕也さんとの絡みでこう滝田洋次郎つながったのかなっていうのを想像したんですけど、
縁みたいなのがあったのかってこと
なんか最近から京都国際映画祭でコミック雑誌が上映されたらしいんですよ。で舞台挨拶で内田裕也さんがこの映画ってスタートがとっても不幸だったんですと、うん、でこのタイトルは頭脳警察というバンドのシニカルなタイトルを、引用させてもらいましたと。でそれにフィクションとノンフィクションを交錯しながらという出来上がりで珍しく絶対いけるという自信持ったんですけども、うん、各映画会社にこう脚本を持っていったんだけどどこも買ってくれなかったって振り返ったんですよね、うん、で最初映画撮ったものの上映感がなかったと。で早稲田の反英検グループが学園祭で有料上映してくれたがきっかけらしいんですよね、うん、でその反応がすごい爆笑に次ぐ爆笑で、うん、ゆうやさんも受けてすごい嬉しかったみたいな話をしてて、うん、でその時に、まあ、この間も出ましたけど奥山和義が、うん、こんな面白い映画ないから俺に任せてくれないかって声かけてきたと、うん、
奥山和義はこれキーパーソンですね、
うん、何か奥山にもう完全に遊ばれてますよ ね, ね我々は
奥山呼びましょう。
ここ数年のボンクラ映画館はもう奥山の影がちらついてねいてあの野郎のなんかにやけ面がもうチラチラチラチラするんですよ、うん、
で声かけたんだけども、うん、1週間後になんか重役会議で OK が出ないって連絡が来ちゃったと、うん、で多分、まあ、実際の事件とか事故は取り上げてるからハードルが高くなったんじゃないかなっていう話で、うん、で1ヶ月後に有楽町マリオンで朝日ホールってあるんですよね、うん、で朝日ジャーナル主催のイベント者が行われて封切り前にゲリラ的に活動が行なってたと、うん、で、まあ、内田裕也さん自身が、まあ、アイデアを思いついた時には絶対の自信があったんだけど上映会がなくてどうしようかなと思ったら今度名古屋の監修が拝見して面白いので小さい映画館ですが上映させてくださいって声かけてきてくれたと、
う
ん、
名古屋ので
今度東京でも池袋テアトルダイヤってとこと渋谷パルコが上映させてくださいって連絡来た、うん、でやっぱり山市構想とかの話心配してたんだけど、まあ、うん、OK で撮った上でやってるから大丈夫って回答しちゃって、うん、で落胆してた矢先に今度関内映画祭から監督週間に招待が来たと、うん、でそこで監督が衣装部に借りたタキシードが入んなくて、まあ、人から借りて滝田監督って体でかいらしくて、うん、で観客がつまらないと、まあね、よく聞くのが席立つっていうのを聞かされてたんで、うん、覚悟してたんだけども、うん、帰ったの 2,3 人程度でほとんど観客にはもう、うん、大受けしてたらしいんですよ、うん、でスタンディングオベーション10回はあったらしい、うん、で滝田監督どうしていいか分かんないから、うん、付き添いで行った大島渚監督に立つようにアドバイスしてもらったと、うん、でスパイクリーとかアレックスコックスを抜いてもう大穴の滝田監督が注目された、うん、で当初滝田監督って、まあ、先ほど出たピンク映画出身だから、うん、もう完全に甘く見られてて、うん、窓のないホテルに泊められたらしいんですけど次の日一躍トップを飾ったとメディアで、
うん、窓のないホテルに泊められてたなんかちょっとも
うもうわけわかんねえ日本人が上映しに来やがったぐらいの扱いを受けたんだと思うんですけど、でなんかまあ裕也さんもその上映する前日本映画いろいろ見たきたけどほとんど半分ぐらいの方が15分ぐらいで席帰って立つから、うん、もうそう気にすんなよってまあ滝田監督には先にフォローしといたんだけど、うん、まあスタンディングオベーションあったから
裕也さんも行ってた
一緒に、
あ、行ってた、
うん、で内田裕也は曰く俺の人生は全てリベンジだと、うん、で大島渚監督にセンメリで英語でセリフ言えとか言われてクソッと思ったらしいんだけど、うん、カンヌでもうコミック雑誌なんかいらないでこう見返してやれたって、うん、でその後ロンドンとかロサンゼルスとかニューヨークで上映が始まって、うん、でこのニューヨークの近代美術館の上映で小野洋子さんが見に来た らしいんですよね、うん、でそこでもやっぱ新聞とかに取り上げられてくれたと、うん、で今度、ジャパンソサイエティっていうなんか日本とイギリスの間で関係を促進することを目的とした団体があってそこでこれこそ現代の日本だっつって上映申し出てきたって、うん、で最終的に今度日本で評価されてキネジュンの、まあ、主演男優賞とブルーリボン特別賞で毎日映画コンクール脚本賞受賞したっていう、うん、逆風から追い風への大逆転映画っていうのを実はやってたって、うん、まあ、僕らそれは知らないんで普通にテレビで見てたんですけど、うん、そんな映画です。
皆さんがその考える内田裕也像みたいなのあるじゃないですか、ね、結構こうやっぱりめちゃくちゃ現場めちゃくちゃで、うん、結局なんかこう何ですかね監督の言うこと聞かないみたいな話なのかなとか思ってたんですけど、うん、まあ、結構滝田さんはすごいこう何ですかね オブラードに包んだような言い方ではあったんですけど、うんうん、まあ、もちろん衝突とかはいっぱいあったけども、うんうん、とにかく内田裕也さんっていうのは、うん、ブッキング能力がとにかくすごいって言いました。で、まあ、思いついたことをいきなりやっぱり夜中にバンバン電話かかってくるらしいんですけど、うん、じゃあ今度あいつ出しますからって言った話をもう次の日にはまとめて、うん、もう本当に出してくるみたいな、いう、そのやっぱプロデュース能力というか、そういったものが抜群にすごかった。
もともとその畑の人たちがそうですよね。いろんなバンド発掘してくる。
ああ、そうかそうか。
タイガース
とかね。
ああ、自身がシンガーだったりはするけどね、うん、やっぱり、どっちかというと周りを本当に見つけてどんどん送り出すっていう方がね、うん、フェスもやったりとかね、
そうですね、クエストとかね、それもちょっと言ってましたね、滝田洋次郎監督が、その、うん、別に歌がうまいとか、うん、そういうことのロックンローラーじゃなくて、うん、まあ、そういうはちゃめちゃもする部分があるけど、うん、やっぱそういうとんでもない能力もあったりして、うん、そういうところを含めてやっぱ彼の言うロックンロールなんじゃないかっていうことを言ってましたね。
なんか音楽としてのロックンロールではないですよね、うん、なんかスタイルとか生き様とかね、うん、なんか振る舞いとかがね、うんうん、まあ、皆さん裕也さんとか裕也とか言ってますけど、僕はもう内田で通そうかなと思ってます、うん、そこまで尊敬してないぞって
、おかしいぞ、
おかしいぞ、みんな騙されてんじゃないよ、
野菜岸の言う矢沢ではなくそのニュアンスでも、
もう内田は内田です、ね、内田扱いしますからね僕はね、
だから身内のもの扱いになっちゃうんですうちの内田はですねみたいな、
いやなんかね、こう気候が目立つ、はいね、お調子者みたいな感じでしか僕は見れてないんです、うん、まあ、もちろんかっこいいなと思うところもあるんだけど、やっぱ代表曲がない、うん、ロックでなんかすごいわけでもないし、うん、なんかジョニー・ビーグッドを毎年歌ってるなんか、ね、変なおっさんみたいな、はい、
まさにでも今明美さん言ったみたいに、その内田裕也っていう男のその奇妙さというか、うん、何言ってんだこいつっていう面白さがあるがゆえの、このまずコミック雑誌なんかいらないの面白さなのかなと思うんですけどね、これを内田裕也がやってるっていう、だから、ね、さっきその里井さん読んでる中で爆笑が起きるっていう、はい、まさにでもね、爆笑シーンっていっぱいあるんだけど、うん、でもそもそもやってることって我々の一番見たいものだったりするじゃないですか、うん、実際に起きた事件だったり、それすごいリアルにやってる部分であって、うん、なんだけどそれをこうエンターテインメントとしていうか、うん、笑って見れるっていう作りにしてるっていう部分はやっぱすげえ面白いんですよね、うん、
あと内田裕也さんってなぜかその曲っていうか代表曲ない割には、うん、映画の打率がむちゃくちゃ高いっていうのが、うん、で昔なんか小野陽子さんから、うん、マリファナと酒と女ばっかりで、そんなことは本物ロックだと思ったら大間違いって説教されたらしいんですよね、うん、であんたたちが俺たちに教えてきたことじゃねえかって憤慨したらしいと、うん、その知ったがきっかけで裕也さんがその映画に出るようになったらしいっていう、うーん、でその80年代前半から水のないプールと10階のモスキートとこのコミック雑誌なんかいらないっていう3本出てきて、うん、本人曰く全て映画をトライアングルに考えてるらしいんですよね、うん、でこの3つが社会的なテーマの作品だっつって、うんうんうん、ただちょっとずっと見てて思ったのは、この 3作に関しては本来だったらここじゃない居場所の人間がなんか主人公みたいに見えるんですよね、うん、まあ、コミック雑誌だったらその芸能リポーターだけど、うん、本当はジャーナリスト志願っていうか、うんうん、水のないプールだったら駅員だけど、まあ、強姦魔、うんうん、でなんだっけ、10階のモスキーだったら警察官だけど強盗、
郵便局強盗
ですね、うん、でまあ、撮影したこの85年っていうのも、もう今でも語られるぐらいすっごいインパクトがあるニュースが連発した変な年なんだけど、うん、そのタイミングで映画撮れたっていうなんか嗅覚っていうか、うん、引きの強さっていうのはなんか映画の神様が味方してるぐらいのなんか、
そうだと思いますね、うん、そのなんすか、音楽畑だけから見る内田裕也像と、うん、その僕らみたいにその映画側から見た内田裕也像から見ると、うん、やっぱこう多分評価だいぶ変わってくると思うんですよね、うん、僕はやっぱ映画側から見たので、はい、うん、内田裕也の出てる映画っていうのはもう、まあ、ほぼほぼ面白いですね、うん、面白いっていう基準がちょっと突き抜けてる感じの面白さですよね、うん、さっき言ったその10階のモスキーと、うん、まあ、水のないプール、ね、コミック雑誌なんかいらない、うん、あと僕ら最近見た、はい、餌食、うん、これとんでもなかったですね、
はい、ちなみにさっき言ってたその小野陽子に言われたセリフ、はい、マリファナーサックス、はい、もろに餌食の中で言ってましたからね
それを引用して喋ったんだよね
思いっきり言ってましたね、
はあ、
いやーね、すごかった、 でもとにかくすごい、
うん、我々世代リアルタイムで知ってるっていうと、まあ、センメリもそうだし、うん、ブラックエインとか、うん、あと89年版ザトウイチ、まあ、魚から大鬼神とか、ちょっとこれ最近になっちゃうけど、赤目四十八滝心中未遂とか、うん、一個一個当たりのデカさというか、
まあ、とにかくインパクトありますね、うんうん、ブラックレインのあのね、単車に乗ってこう日本刀をねあれとかめちゃくちゃかっこいいですし、うん、あれなんかあれでしょ、オーディションでこう内田裕也があれ全部ほらオーディション でみんなこう一斉にこうあの証券とか松田優作とかバーって言って、うんうん、内田裕也がやっぱこうリドリー・スコットまで何かをかましたらしくて、
うんうん、何かをやった、
何かをやった、これ何かは分からない、うん、
そこ大事、
うさんくせえな、
うん、そしたらあのもう全く役とか決まってないけど、
うんうん、
あいつを出せ、あの男だけは確保してお
く、
リドリーが言ったと、
この人の喋り方ってあの独特じゃないですか。
そうですね。
負け舌
ね。でも本当腹から声出せよって思うような力ない感じ。歌歌っても同じ感じですしね。でしかもそんな男がリポーターをやってるって
、うんうん、あの朴訥な感じは面白かったですよね。
面白いですよね。
あんまちゃんと喋れない。
まあ元が歌手だから役者ではないから、うん、まあ、演技うまくないじゃないですか、言ってしまうと。うんうん、ただそのしどろもどろ感っていうのがちょうどきなめりのなんていうかレポーターが全然うまくいってない感じとうまいことを、
うんうんうん、
できてると思うんですけど、ね、で
見ててやっぱあこのシーン本当に冷や汗かいてるだろうなっていうシーンが何箇所かありますね、うん、その山一コースの時とか、
うん、
あの三浦和義にインタビュー
して、うん、あれ怖かったですね
言葉に詰まるとカメラ回ってるかっていうあれがもう最高に面白いですよね。
キナメリっていうそのキャラクターのモデルが実在するんですよ、
うん、
あのマガジンハウス取締役最高顧問のキナメリ義久さんっていう人 で、うん、でキナメリさんと内田裕也さんがそのよく喧嘩したけどシンパシーはお互い持ってたから仲良かったと、
うん、
で、まあ、コミック雑誌なんかいらないの中で芸能レポーターとしてあの鬼沢圭一とか、梨本勝が並んだ時に斉藤とか田中じゃ絶対名前の迫力が出ないと、で脚本書いてあった時にカタカナでキナメリって書いて誰でも覚えるからこれしかないって自信があったんだけど、まあ、まさか映画がそんなに有名になるとは思わなかったんで、そのキナメリさん本人から息子が学校に行ったらキナメリです恐縮ですって言われるらしくて、まあ、ゆうやさんはもうその世相を文化的に切り取ったじゃねえかと不満なのかよって反論したら、いやそうじゃなくてって食い下がったと、
うん、
まあ、レアな名字なんで、まあ、息子さんにしてみればたまったもんじゃないだろうって、うん、ただまあ恐縮っていう言葉はまあ脚本にはなかったんだけど、梨本さんが使ってるからまあ計算なしでたまたま出たみたいな話はしてました。あの現実か虚構かわけわかんない映画っていうことで、
うん、
まあその報道自体虚実の境目がわかんないとこと、まあ本作の本人が登場したりとか関係者がパロったりとか、まあメタ構造の境目がどっかわかんないっていう変な映画っていう、まあ日本人しかちょっと通じ辛いのかなと思うんだけど、意外に海外で起きてたってのは不思議だと思う。
そうね。
まあ、ちょっと例を挙げると、まあ、内田裕也本人が麻薬取締法で逮捕されたんだけど、安岡力也と、あの、桑名正弘に、うん、あの、設定してパロディ、うん、パロディ、
うん、
あの、芸能人は特権階級ではないと、何度も同じ過ちを繰り返せばいいのでしょうかってわざ言わすとか、うん、まあ、あの、ロックとか何もわからんくせに無責任な攻撃するんだと。あ、お前みたいなやつにロックが分かってたまるかっていう、その本人に言わせるっていう。うん、まあ、あと、社内会議で横沢さんにテレビとはっていうのを語らせたりとか、まあ、島大好きにお前銀杯みてえな野郎だなっていう、わざわざ癒すとことか。まあ、あと、おにゃんこにインタビューして、その、矢沢永吉みたいに成功してプール付きの家にみたいなのを喋るとかっていう。うん、まあ、後にその、現代版のフォーマットで、指原莉乃と歌出してるっていう、なんか変な因果関係も。まあ、あと、これも意図的だけど、あの、神田正輝と松田聖子の結婚式前に、うん、その松田聖子がお嫁さんば歌ってるみたいな、うん。で、その後に郷ひろみ出してるとか、うん。で、その後に鶴太郎がモノマネしてるとかっていう。うん、まあ、撮影中に、まあ、三浦和義逮捕されるとかっていう、うん、なんかそういう、
そっか、
トリックスター的なことをガンガンやってるって、うんうん。
あの鶴太郎はなんかね、
うん、気持ちよくてよかった
ですね。腹立ちますね。う
ん、でもやっぱり、今の鶴太郎よりは、やっぱあの時の鶴太郎の方が面白い。
ぶっちぎり面白い。好
感が持てるんですよね。
鶴太郎問題、
もう絵描かないでモノマネやってっていう、うん、
書ですよね、書っていうのが問題なんですよね、
書、
ええ、もう長渕剛にも
書
に手を出すっていうね、
墨をする、
ね、そうそうそうそう、うん、
まあ年ごとそういうのに走っちゃうんじゃないですか、
うん、
まあ多分俺らももうそろそろ
僕らも書をやる、
明らかに面白いですもん、 あの鶴太郎、うん、何回も同じこと言って申し訳ないんですけど見てほしいですね。
あとこれ見てて思ったのは本当ね、今になってみると出てる人は本当にこれ、あ、この人も亡くなってる、この人も亡くなってるっていうのは、
そうだね、
あ、30年ちょうどぐらいになるのかな。
そうですね、85年
ですよね、それこそ数年前あのスタヤでふとこれ見たくなって借りてきて、うん、仕事終わりに夜帰ってきて、うん、さあ見ようと思ってテレビつけたらその日ちょうどあの桑名正弘さんが亡くなって
た、
はいはい、で一人で追悼の気も感情で見せたんですけど、
いや、そう借りてや
るねえだなって感じだって、
いつに正隆と
か、ああそっかそっか、
てるし
富山泰治さん、
富山泰治さん、張万宝さん、
三浦知良、
三浦知良、そうだ、
キャスティングした時もあの脚本段階からキャスティング誰にするかって当てはめてて書いてたらしいんですよね。
うん、
で内田裕也はそのゲストとか特別支援が好きじゃないから頭下げら納得して分かってくる人は分かってくれるっていう信念でお願いしてたらしいと。
うん、
でまあ頼まれた相手もまあ内田裕也が長年一人でやってるからっていうシンパシーを感じてこう出てくれたのかもしれないとは言ってるんですけど。
うんう
ん、で事件が起こるたびにそのシナリオを大幅に書き換えることはなかったらしいと、
うん、
で細部がしっかりしているからそんな大きく揺れはなかった、
うん、
ただそれをどこにインプットしていくかっていう映画の中での関係が俺だけ分かってて監督を納得させるのがすごい時間かかったみたいなのを言ってるんですよ。
うん、
まあ、ロス疑惑で取り上げたら本人が逮捕されるとは思ってもみなかった、
うんうん、
一応なんか本気で取材やってたらしいんですよね、あの人たちっていうか映画スタッフ、
うん、
で三浦知良の取材でその成田に滝田監督自身がマスコミの人として映り込んでたらしいんですけど、うん、まあ、テレビのスタッフに混じってどんだけできるかと思ったけどその本職の取材陣には負けてたと、あ、ゆうやさんのマネージャーがカメラを肩車して撮影してたんだけど、
うん、
まあ、報道部の連中はこんなとこ映画撮りに来やがってバカ野郎みたいな感じですごい冷たかった、
うん、
で、まあ、三浦知良の店でやり取りやってたのも一応セリフは書いてたんだけど、うん、相手がもうスーパースターなんで自分の方がたじろいてしまいましたってこう振り返ってると。
なんか和義の方がスーパースター、
ね。もう向こうの方が全然喋れるみたいな。
うん、
全然喋れてなかったですねあれね。すごかった。
しどろもどろでしたね。うん、わざとかなぐらいの。
うん、あれ30分ぐらい見たかった。
確かにあれ見ながら酒飲めますね。
あの無実ですか有実ですか
っていうの。有実ね。有罪じゃなくて有実。あのなんか成田のほら。怒られた下りっていうのはそれ逆を考えたら絶対怒られるに決まってるじゃないですか、はい、映画撮ってるところでワイドショーのやつらが背景に映ってたらそれは怒られるし、まあやっぱ職域を超えちゃうっていうのはやっぱ絶対怒られますよね、
まあ、現場荒らしちゃってるみたいな、
本当にそうですね、しょうがないですよね、
まあでもこの映画のね面白さ、
面白さはそこにあるのは、
アンダル性というか、
うん、
アドリブ感ですよね。
あきび列車くんは元、
うん、
まあ、テレビ関係っていうかお仕事を
そうですね
されてて面倒くさい目にあったかなっていう、
僕はあれです、ね、某テレビ局の報道系の仕事で、
はい、
まあ、亀足ですよね、後ろでマイク出したりライト出したりとか、ちょっと面白いエピソードで笑えるので言うと、あの議員に恫喝された恫喝を受けた、まあ、こっちが怒らせたんですけど、
はい、
それはちょうどこの映画にも通じるんですけど、あのワイドショー出身のディレクターが報道部に移ってきて朝掛け夜つってこう朝ね、あの相手のところに突っ込むと、
はい、
夜あの相手のところに行くっていうのは割と流行りというかね、
はい、
取材で相手が一番嫌がる方法ですよね、
はい、
本音を引き出すみたいなのを怒らして、ただなんかそんなやらなくていいじゃんっていうタイミングの時に朝掛けをやるって言い出して何の事件とかも起こしてなかったんですよ、なんか疑惑とかあって一段落してもうある程度もうそんな騒ぐことないみたいなタイミングでいきなりそのワイドショー出身のおばちゃんがはしゃぎ出しちゃって、俺とそのカメラマンはいや今やんなくてもいいんじゃないですかねみたいな、まあ所詮会社員なんで、うん、行くしかないわっつって、でもこれ絶対怒られるよなと思ってハイヤーにこうわーって言ったら何やってんだ貴様らーって もうものすごい怒られちゃって、朝の5時半ぐらいですもうすいませんっつってこっちももう悪いの分かってるからもう謝って、このババアがもう突っ込めって言うからみたいな 目でこう言って、なんかねああこれ俺すげえ今怒られてんなぁマイク出してそれちょっとまあそこそこ面白いエピソードですかね、あとはなんかそんなに大した面白い話じゃないですけど、
あの殴られたっていうかそれはない、
暴力がねの前にしてあのね脱税かなんかでやっぱその報道陣は敵か味方か今 区別をつけ始めて、うん、これ敵だと認定されたら俺たち一斉にやられるなみたいな時があって、はい、ちょっと行き立ったおばちゃんが椅子を持って殴りかかってきたことがあったんですけど、それをそのこれは違う、この人たちはあの味方になる人かもしれないからって、まあ、どっち敵か味方かみたいな感じで下手したら殴られるなーって
あの明美列車君お得意のコウモリモード
に、コウモリモードにどっちでもいけるみたいな。その時僕の頭に流したのはあのヤーレンソーランの流れてて、まあ、それを呪文のようにこうそれでなんとか自分を保ったんですけど、うん、全部ピーカップしてもらって怖かったな
あれですね、長い付き合いですけど初めて聞いた。そうです、ね、めちゃくちゃ面白いですね、
うん、でも今でもそういうやばいとこっていうかあの、うん、危なっかしいとこの取材ってあるっちゃある
んですか。そうですね、やっぱ突撃して危ない目に遭うのをやっぱみんな楽しむ。台風のリポートとか絶対やる必要ないじゃないですか、うん、傘飛ばされちゃいましたとか、うん、あのずぶ濡れになってアナウンサーがこう、うん、なんなのお笑いウルトラクイズとどこが違うんだっていう話でしょ、うん、雨降ってたら濡れるに決まってるし、火事ね、火近づいたら危ないし、うん、でやっぱりね、もう本当に過去死んじゃったりもしてるしね、雲仙普賢岳の取材でやっぱ亡くなってるし、でそういうのの教訓を生かそうみたいでね、僕がいた時にも1年に1回ぐらいなんかこう偉い人とかその俺らみたいな末端みたいなのを集めて会議みたいなのがあって、うん、その線引きっていうかどこまで突っ込むんだみたいな災害の時に、でその時はねちょっと前ぐらいにその神戸の震災があって、うん、取材班が現地の水とか食品買い占めちゃったりとか、うん、東京から持ってきた弁当を被災者の目の前でもりもり食い出したりとか、もう完全にそれやっちゃダメじゃんみたいなことをもうほとんどやり尽くして超問題になったんですよ、うん、だからもうやっぱ取材の姿勢とかその二次災害を起こしちゃう、うん、救助に行ってる人をそのテレビの人も被災しちゃったからテレビの人も助けなきゃみたいな、もう二重に要するに手間かけちゃうわけじゃないですか、うん、これはまずいぞみたいなことを言ってたんですけど、まあこれ基準作っても結局目立ちたいとか、まあ、功名心ですよね、他の局を抜いて独自スクープ狙いたいみたいな人が上層部とかその現場の偉い人にいたらもう絶対なし崩しになるなーってボケーと聞きながらね、うん、思ってたんですよ。そしたらやっぱり東北のね震災の時はやっぱりそういう取材姿勢だったと、うん、まあ、別に現地買い占めたとかそういうのはさすがにもうやってないですけど、うん、まあ、原発の時とかね、もう外部カウンターポコンって持たされてピンコピンコ鳴る中でこう車走らされたっていうのを、まあ、そのカメラマン筋からちょっと話聞くことがあって、うん、まあ、やっぱ怖かったよ、うん、まあ、怖いっすよねみたいなね話をして、危ないことはしなくていいなって思いましたよ。危ないですって危ないところにって言うってどれだけ意味があるのかなっていうのは思います。ただやっぱそれを見るのが面白いって
宮島根性
という映画ですよね、うん
うん、でまあちょっとおっかない現場っていうので、うん、山市構想、
はい、
あの劇中であの一言だけお願いしますって、帰れ聞こえんのかこらって言われて、うん、どうもありがとうございますってそのまま去っていくっていうあのくだり俺大好きなんですよ、うん、なんかこの映画で配給でかなり苦労してたんだけど、うん、このシーンでカットしたら配給するって言われたらっていう問いに、まあ、内田裕也さん曰く、まあ、自分はカットしないと、うん、まあ、本当はあそこで一発ぐらい殴られてる方が面白いんだけど、うん、あれは本当になんか背中で汗かいてる、はい、うん、で事務所に行くところは映画として無駄なカットなんだけど、まあ、編集の段階ですごい揉めたと、うん、で俺はシリアスに行こうとやってたがコミカルに演じることによって逆に悲しさが出るっていうこともあるのをあれで教えられた、うん、で組幹部の子供に取材行くっていう展開をその後やって、うん、まあ、ちょっと当時のマスコミのえげつなさっていうのが結構うまいこと、まあ、それと柔軟さも出てたっていうのがよく描かれてると思うんですけど、うん、で実際のワイドショーでも取材ってあの YouTube とかに今転がってるんですよね、うん、当時の結構事務所前とかに取材行くレポーターも いて本当にで女性レポーターで事務所内の取材許可降りてる映像とかも残ってたんで、結構本物のレポーターも頑張ってるっていう、
見たことあるなそ
れあ事務所の中に、
ね、でいろいろ質問するけどね、あの女になったら聞かせてやるよみたいな、
そうそうそうそう、はぐらかされちゃう、うん、
あれが怖いのはその、うん、なんか事務所前を通ってる時に、うん、あの組員が事務所の前でこうたむろしてるじゃないですか、はい、うん、そこに本当にこう防弾ガラスが立ってるのが、はい、あれがちょっとリアリティがね、はい、あって怖いですよね、うん、本当に
すぐ打ち込まれないよ、ね、う
ん、そうですね、まあ、当人たちは命かけでやってることだから、
うん、滝田監督もこれトークショーで言ってたけど本当にあのシーン撮るとき、まあ、夏の暑いっていうのもあったけど、うん、
本当に内田さんの背中にじんわり汗がにじんできて、うん、あんま詳しくは言ってなかったけど、あのあとスタッフの一人がちょっと組に連れてかれたんですよ。
大説教
大説教でしょうね。
結構冒頭のね、あの松田聖子と神田正輝の、うん、あの報道陣がいっぱいいる円形のところで撮ってる、うん、ロムで撮ってるやつはあれ本物なんですよね、
うん、
本物と実際に、うん、あの撮った、うん、あの映画として撮ったところが結構交互してますよね、うんうん、
まあ、当時話題性十分あったんで、制作のゴーサインが出たのもその結婚式ってのがあって、うんうん、で、まあ、6月24日の結婚式で3日目に目黒サレジオ付近でロケハンやったんだけど、うん、で、あの、石原プロに撮影許可申し込んだら不許可だったと。
うん、
で、まあ、本番当日、内田裕也さんと石原プロの人間に扮した、池島豊さんが揉み合うシーンを撮影したと。うん、で、監督のカットって声に本物レポーターが、なんだ、やらせかつて、唖然としてたって。で、スタッフが一目散に逃げ出したんだけど、その人の群れがこう割れて10回みたいなこう通り道ができた
って
。もう結構もう、あの初日からゲリラ作成やってたみたいな、うん、言ってましたね。で、なんか、まあ、あの辺フィクションだけど、あの、結婚前日の取材のクリーニング屋に化けて、うん、俺にやらせてくださいって言って、うん、うちも頼んでやったんだよって、うん、あのくだりは結構、まあ、プロ意識というか、うん、取材がそこまでやりたいんだっていうの、うん。あと、電信柱登って、まあ、逮捕されて、あの、原田芳雄が引き取りに行くっていうの。警官役があのところで娘にチャッカーズのサイン持ってくれって言って
チャッカーズには参ったぜ
ああいう役をやっぱやるのは原田芳雄なんです
よ。なんかまたあの時期ちょっと大体参ってますよね。いや参ったよ。
大体参った太り方してるんですよ。
妙にねムチムチしてるんですよね。
あの女房役というか、
うん、
キャッチャー役ですね。まあ文字通りキャッチャーやってましたけど、
うん、
原田芳雄ももう亡くなってしまいました
。そうですね。キャッチャーってね、本当にこの映画でその最初とか中盤とかね、うん、主要なところでこのマウンドで、
うん、川崎球場
で、ね、あれがやっぱ最高にこうパンチ効いてるかっこいいですよね。
オープニングからね。一、
ね、
応あの音楽がね、大野勝雄さん
という、ね。そうなんですね。
音楽かっこいいなと思ったら大野勝雄なんですよね、
うんうん。唐突に入るじゃないですか、マウンドのシーンが。うんうん、なんですかね、突然具合がかっこいい、
かっこいい、
ね、気持ちよくてハッとさせられるというかね、なんか映画に集中できるんですよね。逆に
あの水のないプールでもちょっと
そうですね、
イメージ画像というか、
うん、多分原型というか内田の、う
ん、内田の考えた、
うん、なんかやっぱイメージはそれが残ってたんじゃないですかね、う
んうん、オープニングであのね、だんだんこうアップになっていくとマイクになって、
うん、
で最後このマイクを投げる、うん、あれかっこいいですよね、
うん、
やっぱ直感がやっぱ優れてる人なんでしょうね。
うん、
チンポから、なんか、
マイク出してね。
チンポからマイク出
して。それ、すごいね。頭山みたいな感じですね。ズボン、ね。
どっちでしたっけ、マイクからチンポが出て。
マイクから、そう、チンポが出て。ロックンロール。
ロックンロール。
喋ってました。
高い声。
まあ自分の武器がマイクで、うん、まあマイクイコールペニスで男の武器とかなんかそういう、
うんうん、
なんていうか、連想ゲームで。
うん、
やったのかもしれない。
どうせやったんだろう
と。やったんだろうと。
一応あれ川崎球場2回借りたっていうことで。で金なかったんだけど、その内田裕也さんが1回でラストシーン撮るの嫌だったんで、
うん、
黙ってろと。金は工面するからもう1回借りろっつって提案したと。
すごいですね。
で結局ラストシーン一番最後に撮影して、うん、まあ、マイク投げは 2,3 回でうまくいったって
、うん。金を工面してくるって言ってましたね。トークショーで。
そういう力もあるんですよ、まあ、プロデューサーってやっぱそういう仕事だから、うん、プロデュース能力ってことがあるんですかね、
高いって、ね、高いってことなんでしょうね。
そういうエピソードも含めこの映画もそうなんですけどね、僕と長浜さんの中では常日頃言ってる、完全にあのカリブマレー漫画なんですよねこれ。
内田裕也が出てる映画はそうですね、総じてカリブマレー感がすごい。
カリブマレーはタッチしてないけど、もうなぜかカリブマレーの漫画みたいになってる、ってる原作の、
だから内田裕也カリブマレー説という
のが、最近僕
は、あ、ペンネームが、内田裕也のペンネームがカリブマレー
だ、カリブマレーなんではない、
漫画好きな皆さんはもしかしたらうんうんってうなずいてるのかしらけてるのかどっちかでしょうけど
ね。まあ、エイジキなんてね、もうカリブマレーでしたよ ね、もうまさに
通じるものはあるかもしれないですね、お話の流れの唐突さというか、
ロックだよみたいな。
ロックに左右されてる。ロックとはみたいなのをもう人一倍考えて、ちょっとおかしな方向に行ってる
ってい う, てる。またそのロック感がね、またちょっと。
カリウマーレの奇妙なのを一番表すエピソードとして、あの漫画の中で、ブルーハーツの、ね、あの歌詞をいきなり書き出す。あれはやっぱちょっとやべえなって思いました。ね、まあ面白いんですけど、すごい。
僕、ブルーハーツ好きですけど、うん、好きな僕でもやっぱきついなきついなと思いました。
それ、そうですよね。うん、ちょっとなって思いましたよね、あの。
なんですか、全共闘世代的な何か、わかんないですけど。
やっぱ、そうですね。何かと戦ってないとダメみたいな。反骨精神をやっぱり持ち続けないと、俺は走っていられないみたいな。
泳ぎ続けない
と死んじゃう。そうだ、権力とかね、そういうものに、やっぱり、物申す的な。
魚から大王騎士のオープニングで、あの内田裕也がずっとこう宇垣竜童と、うん、まあ、結構真っ暗の中でこう喋、うん、ってる、うん、内田裕也がこう自分の気持ちをこう独白してるシーンがずっと流れるんですけど、うん、その時に言ってることがね、ものすごいぼんやりしてるんですよ。
ぼんやりしてる。
何かやりたいんです。
何かでっかいことやりたいんだよ。
何かをやりたいんです。それが全然わかんないんですよね。でもそこが多分内田裕也の、その内田裕也的なものだと思うんですよね。
まあ、カリブマーレもそうですよね。そう、まあ、
だからあちら側、
あちらこちらシステム、
あちら側こちら側っていうね、この概念が。
僕はちなみにもうやっぱカリブマーレに毒されてるので、あの内田裕也の何かやりたいんですが、もう全部あの
分かる、
分かってしまう。
翻訳できるんです
。カリブ語を見つけてる
んですね。多分内田裕也突き動かしたのはやっぱり何かをやりたい。それが内田裕也にとってロック、ロックンロール。
まあ、でかいですけどね。
うん、こうなんですかね、こう、中学生とかが、うんうん、あの、まだ自分の言語を持ってないから、親に反抗とかをこうするときにこう、うん、もう粗暴な言葉しか出ないじゃないですか。
うるせえばば
そうね、うん。で、内田裕也にとってそれロックンロール。
ふざけんじゃねえとか、もう全部ロックンロール
なの。うん、シェゲランベイベー、ロックンロールって言葉に、うん、あの集約されている。じゃないのかなと僕は思って、それはでもすごく素敵なことだなとは思うんです
けど。内田裕也はだから、内田はね、内田は
もういいよ。
大事、ここ大事。
言葉をね、獲得しないままがかっこいいんですよ、うん、あれでね、ちょっと勉強したりとか、日本語の正しい文法を覚えたりとか、本当に英語がちゃんと喋れるようになったら、もう全然内田ではない
から。そうそう、うん、だから そこって、その普通に音楽で、うん、なぜこう音楽をやるのかとか、うん、なぜ映画を作るのか、うん、というのと結構似てると思うんですけどね、うん、言葉にできない人たちの思いが、うん、そのなんか音楽を作ったりするわけじゃないですか、うん、この音が俺がやりたいみたいな。で、内田裕也の場合はロックンロールってこと、そのね、うん、ここに集約されてるみたいな。だ
から内田が言うロックンロールと我々が考えるロックンロールにはすごい隔たりはあるかもしれないし、うん、もうとんでもない到達点にもう
実際
いるのかもしれない、だって、もうしっちゃかめっちゃかじゃないですか。
しっちゃかめっちゃかですね。本当になんかね。
ロックンロールにすら収まってない。
収まってない
です、ね。うん、あの頃もそれこそね、ワイドショーであの、うん、内田裕也のその気候ぶりが取り出されてましたけどね。うん、聞き切りも、いや私も昔から何度も喧嘩して、あの受話器であなたもぶん殴ったことがある。
キリンさんの方が強いの
も、ね、内田も内田ですけど、キリンもキリンですよね。ね、本当に。
まあね、で、やっぱ、そう、ワイドショーのコメンテーターだと、いやちょっと異常ですねみたいな言ってる時に吉田豪がゲストで出てたんだけど、うん、いや内田裕也さんって昔からこういう人ですよ、うん、これ別に何の機構でもなくてずっとこういう人なんですよ、うん、って話して、
まあなんですか、あの音楽のプロモーターの会社にね、うん、あの外人ばっかだって、ネガ包丁
持ってさせて、ね、多分コピペして持ってきたと思いますよ、それ。あまりに面白かったから、
麻雀で
俺が武道音楽事務所に泥酔して包丁を持って押し入り、外国人ばかり使うなと抗議し、銃刀法違反で逮捕された。これ1983年、これも2年前の話ね。はい、もっと遡ると1977年に大麻取締法違反で逮捕。はい、まあ、その後、起訴猶予処分になったんですけどね。やっぱね、ハクビなら2011年5月13日、交際中の女性に別れ話された際に女性を脅迫、女性の自宅に侵入した容疑で逮捕された。これ、鍵をね、身内ですって、鍵を交換して、入ったんですよ。でね、なんか復縁を迫ろうとして、うん、なんだっけな、手紙をなんか書いてるんですけど、それがね、会社に連絡した。内容は、暴力団と交際している。炙りをやっている。 まだ実名は言っていない。よく考えて1週間以内にテルを、今ならまだ間に合うと書いた文章を女性宅のポストに投函。うんうん、で、逮捕ですよ。
結果逮捕。
結果逮捕ですよ、もうすごいですよ。
ロックンロールとかいう宇宙に収まりきれない。
そうでしょ、うん。本当になんかよく分かんなくなってくるんですよね、これ。
だからこれやっぱ主役、何かをやりたいんです。
何かをやりたい。うん、その挙句逮捕でしょ。で、あとね、ちょっと面白かったのがね、2009年11月、政府の事業仕分け最終日に、ロック代表と自称して直接見学、うん、記者にマイクを向けられると、政治家の給料を下げろ、蓮舫ちゃんやりすぎ、など持論を展開した。
何のこっち
もうね、ちょっと、蓮舫ちゃんやりすぎってね。
いいフレーズですね、これ。コピライターの、ね、才能もずば抜けてます
ね。そうそうすごいっすよね。
まあちょっとね、左遷扱いで、キナメリンで、うん、夜の風俗レポートみたいなやらされてるんですけど、
山本慎也監督割に、
スナックモンモンって、俺、ちょっと見てて好きだったんですけど、みんなびっちり入ってる中で、一人だけこう、何にもない人が恐縮ですっていう、
入れ墨が入ってる人が接客するスナック、
もしくは常連さんかな、あれ、ちょっと分かんないですけど、まあ、あと、ピンク映画の現場の取材で、運転中、絶対ありえないだろうって、その襲い方するっていうの。運転しながら女を襲う、うん、まあ、あと、まあ、ホストクラブの体験レポでさっき言ってた鶴ちゃんとね出張ホストを勧められて、うん、で、まあ、過去に、まあ、女たちマイカで女性用ソープに働くっていう経過ちょっとかすかに、うん、そこからもリンクしてるって、
うん、売れないそのロッカーがなんか紆余曲折あって最後は、うん、トルコボーイとして
面白い
っすね、おばさんのお相手をする。
カリブマーレ
ー。カリブマーレー
ですね。まあ、ボーダーの感じ。
すますね。カリブ感すごいですね。
カリブ感がすごいですね。すね
あれ、偽名で桑田って言ってるんだけど、やっぱり当時、桑田真澄が出た当初だから、そこから引っ張ってんのかなって
。おー。すごい、有名でしたからね。今の桑田のその、なんつうか、うん、この成人ぶりみたいな、うん、すごい、
そう、あれのとこね。悟りと開ける。
うん。ザトシさんも、早く風俗会より再開してください。
そうですね。
もう、あの頃の輝いてたザトシさんに戻ってください。
そうです。
俺も何かをやりたい。新宿のビルカジの時、友達2人から大丈夫かって電話が入ってきたっていう、
ね。黒焦げになってない
から。あ、俺は友達にそういう風に見られてたんだけど、そこで分かったっていう。ね、ジャパユキさんのくだりを喋ろうかなと。
はいはい、変わりましたね。
まあ、フィリピン女性のところは、まあ、うん、お互い口聞かないぐらい監督とすごい揉めたと。うん、で、内田裕也さんは、ロックはポップアートだと考える人は多いけど、金のためにやってきたんじゃないっていうところを見せたいと。うん、自分の中でジレンマがあったと。うん、で、そういう意味であの場面をぜひ入れたいと思ってたと。で、それと、おにゃんこクラブが同一線上にあるんだっていう気負った出し方ではないっていう言い方らしいんですね。うん、なんだろうね、社会性を出したかった俺みたいな。
うんうん、なんとなくは
分かります
。何かをやりたかった、
うん、それのそこがそこでやっぱり生まれたっていうんでしょうね、うん、ちゃんと説明できなかったみたいなところあるんで、
まあ、でもすごいこうカオス感が確かにね、
うん、
出てるのは本当に興奮しますけどね、
うん、映画のお話の流れとしてもこうジャーナリスト志望なんだけど、うん、芸能リポーターで売れちゃって、うん、続けるためにはもう変な取材もどんどんやらないといけないし、うん、そのギクシャクしてるところが面白いからもっとやれみたいなんで巻き込まれていってって疲弊していってちょっとイライラが募っていってるみたいな面白さがありましたね、うん、ただちょっと若干風俗取材の時楽しそうですよね、
うん、なんか素で喜んでるから
ちょっとヘラヘラしてますよ、ね、あそこでなんかもうちょっとこう翻弄されててイライラしてたらなんかね、お話がもうちょっと分かりよかったかなと思います
ジャパユキさんもまだこれカリブマレー漫画には欠かせない
本当にそうですね本当にそうなんです
出てくる、
出てきますね、
でジャーナリストを目指してたけど、ね、そっちをやるみたいなのもよく出てくるんですボーダーでねボーダーの最初のエピソード覚えてますか関西の暴力団の抗争の助っ人に行くっていう話ですよ
へ
完全にコミック雑誌なんかいらないなんです
よあれ時系列的にはどっちが先
あのコミック雑誌の方が先ですよね。
そうじゃないですか。
影響受けた。
影響受けてるの
かもしれない、ね、そうだと思うんですけどね。
本人かもしれないけ
ど。本人かもしれない。
本人説、
ね。日航ジャンボ墜落事故。
うん、
まあ、これは意図してないとか偶然85年に起こった事故を、うん、まあ取り入れたと。うん、 で、まあ、内田裕也さん曰く、御巣鷹山にヘリで行かなきゃならない。それでも行くかどうか。半分プロデューサーもやってるから、うん、自分の中のアーティストの部分との葛藤があった。と言って、まあ、撮影はしたと。ね、これ、ゴールデン映画劇場では、まあ、御巣鷹山のシーン、カットしてるんですよね。まあ、事故現場の写真がこれ映されてるんで。うん、で、まあ、DVD でもカットバージョンと、まあ、してないバージョンがあって、まあ、最近出てるバージョンはもう省かれてるらしいんですけど。うん、で、VHS はカットなしであって、
うん、
VHS 版
を、ね、
持っててね、
けど、うん、まあ、
偶然起こり得たものを取り入れたっていうか、
うん、でもまあこのお話を撮ってる中であの事件が起きていかないのはおかしいですからね、
うん
うん、まあ、もう言って当然だと思いますけど
ね。なんかあの当時小学生の頃、うん、もう毎日のようにテレビでやってて、
うん、
結局4人だけ生存者が、
うん、そうですね、すずですもんね。
ヘリコプターからね、こう釣り
女の子が、
うん、女の子、あれをすごい覚えてます
ね。ほぼ同い年だから余計に感情入っちゃうのが、う
ん、当時の報道とか、
はい、
今ほどじゃないからそういう規制とかもなくて、
はい、
そのね、裏話みたいのっていうのも普通にルフしてたじゃないですか、うん、その救助に行った自衛隊員たちの体験談とかっていうのも結構生々しくて、うん、夏だったからもう遺体がね、傷んじゃうのが早くて、
うんうん、
もうすごい匂いだったとか、
うんうん、あとこれで坂本九さん、
そうですね、
亡くなって、あと明石家さんまがこれに本当は乗る予定だったっていう話を、
うん、それ以来飛行機乗ってないって話です
ね。あ、そうなん
だ、ね、うん、向田邦子さん、
うん、
やっぱりこの話は暗くなるな
でも、まあ、この事件と後に出てくる豊田商事もそうなんですけど、はい、やっぱこの2つの事件があることでこの映画って成り立つというか、
うん、
本来の、まあ、やっと意味が出てくるというか、まあ、意味つの変ですけどね、
うん、85年を切り取る段階で無視するわけない、あ、無視するのおかしいだろうっていう、う
ん
う
ん、いろんなそういうおにゃんことか松田聖子とかのやってるレポーターで、我々も当時それを見てる視聴者だったわけじゃないですか、
うん
うん、でなね、本当にそれ見たいのかっていうものもあれば、やっぱり御巣鷹山とかそういう事件ってのは逆にリアリティを求めちゃうじゃないですか、うん、視聴者ってね。でもそれを伝えるところに、でもそのね、境界線というかどこまでを伝えればいいとか、
うん、
やっぱ伝える側にもそういう葛藤ってあるんだろうけど、結局その中でこの木なめりさんっていうのも豊田商事行ってね、最後に突入していくけど、なぜ自分でもそうしたのかっていうのはきっと分かんねえんじゃねえかな、うん、そこの意味っていうのは見てる側も結局取材してる側もどっかでこう合致しない感情なのかなっていうのは、
あれですもんね、その実際にその報道陣の姿勢に対するもの、
うん、
プラスそれを映画にするためにそこに行くみたいな、うん、こう構造になってるところはやっぱ面白い
ですね。そうなんですね、
うん、
で結局のところやっぱそこを映画として見た時にやっぱ面白い、
うん、そうなんですよね、面白いんですよ、
うん、
でサクサク言った台風の話みたいなこと、
ん、
台風に行くのみたいな話にちょっと通じる、それはやっぱり絵的にやっぱ面白い、
そう
そういうものと倫理観、
うん、まあ、あとはなんか実際突っ込めるわけないじゃないですか、うん、あんなキレキレの殺人鬼が人殺してるところに突っ込んでいくっていうのは、うん、まあ、まず無理だし、なんで報道陣誰も止めねえんだみたいな正義感に燃えるうちだってる図式があるんですけど、まあ、実際うちでもできるわけないんですよ、うん、やっぱ妄想ですよね、
うん、
いざ戦おうばみたいなところじゃないですか、
大山の
大山的なね、突っ込んだらどうなるみたいなのを具現化したらああなったっていう話でね、実際やっぱり目の前で人を殺されてるのを止めるっていうのはもう相当難しいと思いますよ、うん、
あ、ちょっとわかんない人用に、あの、豊田商事事件の話を、
うん、
まあ、高齢者を中心に金を購入させて、うん、まあ、現物は会社が預かって、購入者には純金ファミリー契約証券っていう証券を代金と引き換えに渡すっていう形式。まあ、
うん、
ペーパー商法ってやつですね。で、被害総額、2000億円以上って見積もられてて、まあ、会長がそのマスコミの前で惨殺されるっていう、うん、まあ、当時相当衝撃な、子供ながらにもうむちゃくちゃインパクト残ってたんですけど、
うんうん、
まさかその1年後にそれを再現するっていう、まあ、かなり無茶な映画、
うん、まあ、ちょっとフットワークが軽いですね、
うん
ね、
うん、
あの脚本は完成してんだけど、うん、その事件が派手でないと客は食いつかないのではって言ってたのね、その、うん、あのやる あの始まる前に、うん、でその突破口を開いたのがクランクイン1週間目に起こったのがその豊田商事の社長の事件だった
と。ということはその 初稿には入ってなかっ た,
なかった。
結構その映画の中でね一番その、うん、映画をつなげてるのがあれだったのでね、うん、ちょっと意外というかあれありきのような気もしますけど、ね、違ったんですね。
まだ北野武史になる前のね、うん、ビートたけしね、はい、
あのその犯人役にビートたけしを呼んだっていう、うん、もう抜群のキャスティングセンスですよね、うん、あの、まあ、世界一ビートたけしの正しい使い方を見たっていう
か、うん、確かにそうですね、う
ん、僕ビートたけしの好きなシーンというか、う
ん、
まあ、一番たけしでゾッとするのはやっぱこのコミック雑誌なんかいらないと、はい、うん、あと夜叉の時のそのしゃぶ中のたけし、これがベストだなと思うんですよ
ね。やっぱ人殺してるたけしっていうのはね、うん、ちょっとねとんでもない魅力を放つ、うん、いますね、うん、しかもそのピストルじゃなくて刃物、うん、
銃剣っていうのがね、まあ、実際の事件もそうでしたけどね、
うん、お笑いでうまくいってなかったらこうなってたんじゃないかなっていう思わせる凄みがありますよね、うん、
その翌年にだってフライデーのね、
うん、ああ、
そっか、16
作品内に前兆がね、
うん、見えますね。いやこんなん来たら怖いですよ。
滝田監督はちょっとこの辺の 1,2 年のあれがごっちゃになってたと思うけど、うん、事件後だと思ってたのかなと今になって思うけど、うん、やっぱあの頃でちょっとたけしさんイライラしてたんじゃないかなって、うん、でそのフラストレーションがいい感じで出たりしたと思うなって言ってましたね、
うん、これ前兆っていうのはあのクリーニング屋に化けて松田聖子の家に行くのがフライデーの記者で、うん、あと、キナメリと若い女性の交際が週刊誌にスクープされる。で、まあ、ビートたけしがスラストに出てくるっていう。うん、3個以上あると、ちょっとこれ、偶然としてよくできてる、できすぎじゃないかっていう。うん、あと、ビートたけしって結構、実際の犯罪者の役。
金キロになってます
ね。なってますね。
大久保清志。大久保清志。なんか、犯罪者をやらすと、むちゃくちゃマッチするとか。
うん、ペースで部屋のドアをガンガン殴るんですよね。
で、あれ怖いですね。
殴った後のドアにあの青いペンキがちょっとついてるのが、うん、あれをね、へこんだところに、あれが妙にリアルで、
うん、
あの雑誌であの蓮見茂彦先生との取材で、うん、ビートたけしが豊田商事社長の犯人のビデオに見たら、うん、自分にすごいよく似てるなと思ったと、うん、で髪型変えてちょっと似たようにやってみたけど、やっぱ自分でも気持ち悪いと思ったの、
うん、
役をやるときに実際こういう感じになるんだろうなって分かる時があるんですよねっていうのを本人がコメントしてましたね。あとあの当時ビートたけしは内田裕也の映画を全部チェックしてたらしいと、
うん、
10階のモスキートも初日の舞台挨拶の時見に来てたって。で内田裕也もそれびっくりしてたみたいですけど、ね、うん、でまあ内田裕也さん曰く、まあ、たけちゃんも金が欲しくて映画に出てるんじゃないと、うん、熱いものがあるから来たんだとは言ってくれたと、
うん、
カエモスキートもね、またね、とんでもない映画ですよね。
うん、
もう警察官がこう、うん、さらけまみれになって、どんどん追い詰められて、最終的にこう、郵便局を襲撃するみたいな話なんですけども。
採用時間とかも。
そうそうそう。あの時にこう、なんですかね、交番にこう、どんどん借金とか電話かかってきて、内田裕也がもうどんどん頭おかしくなってきて、電話を取ってですね、
うん、
おまんこってこう。あとなんかね、電話取ってね、
うん、
笛をね、ピーって鳴らしたり、うん、なんか途中大喜利みたいになって
くる。面白い電話の取り方。
もしもしリズみたいな。
うん、あ、なんかすげえなと思って、ね、うん、次何やんだろうなみたいな感じになってきてね、すごい楽しめます、ね。とにかく、内田裕也の映画にはほぼ外れはない
ですね。うんうん、さっき、ね、ザトイさん呼んでくださった中であるけど、あの、前編通してこの、気負いのなさっていうのかな、うん、に見えるというか、うん、やってることはそれこそ、ね、倫理観とかその使命感とかでそれを受け取る側のっていうのは、うん、まあ、まさにそのテーマなんだけど、
うん、
その答えのないテーマをずっと描きつつもでもそれを楽しみながら見れるっていう魅力が抜群だなって思う作品なんですよね、うんうん、
そうですね、だから社会派みたいな映画になってないのがやっぱ素晴らしいですね、うん、ちゃんとこう見せ物にしてるのがね、うんうん、面白いですね。
でありつつやっぱ本質もちゃんと来てるっていうのは、ね、
あの木だめり飛び込んだのを見てちょっとあこれはと思った、それともあやっぱりそっちの方が面白いと思った。
僕あの木だめり飛び込んで出てきた時に報道陣がまたわーっと詰めかけて、木だめりさんどういうつもりなんですか、で正義のヒーローのつもりかって言われて、
うんうん、
あの問いかけがあって僕は成立すると思うんですよ。彼自身もなぜそうしたのかわからない、うん、正義感なのか、うん、それとも本当にただ自分がこの場に飛び込んだらどうなるのか、うん、で結局そこもあの最後のわけのわからん、うん、I can speak Japanese っていうセリフで終わるじゃないですか、
うんうん、
fucking Japanese、うん、あれで成立したかなと思うんですけど、うん、結局どっちなのかもわからない、うん、本人自身もわからないんじゃないかなっていうところの僕は見方だったんですけど、
宙ぶらりになってますけど、あなたたちどう思いますかっていう観客への宿題、
僕やっぱ映画だったら絶対飛び込むべきだと思う、うん、じゃないとやっぱ面白くない
です、うん、僕は、うん、であそこ その飛び込み方も決してただの正義感じゃないっていう余白があるから僕はすごく好きなラストなんですけどね。
なんかジャーナリストとして死ぬ覚悟があったのか、単なる野島根性なのか、うん、人間として止めに行ったのか、うん、それは分かんないけど、うん、なんかやってしまった、うん、本当何かをや
る、そう、まさに何かをやりたいっていうことなんでしょうね、うん、
まあ、あと積み重ね的にね、もうあの芸能リポーターとしてあのキナメリはもう突っ込んでいくっていう、うん、危なかろうがなんだろうが、うん、あのマイクを向け続けるというので、うん、もうそうなっちゃったから、流れにも逆らえないし、うん、というふうに見ましたけどね、うん、もうね、飛び込まざるを得ない、うん、感じ。
あ、ちょっとこれ、このシーンのエピソード1個あって、あの快楽亭ブラック師匠と滝田洋次郎監督、なんか助監督時代からの知り合いらしいんですよ、ね、うん、であのピンク映画時代から、あ、2個出てるんですよ、あのブラック師匠、うん、で、あのコミック雑誌の、撮影の時も初めて、普通の映画、ピンク映画以外の映画撮るから興味があってロケ地に行ったらしいんですよね、うん、そしたら、やっぱトヨタ商事の社長の話、あ、やりたくて、で元になった事件のニュース映像を探してたんですよ、うんうん、当時、まあ、ネットも何もないから、そのピンク映画監督係の無名の青年にどこのテレビ局もそのニュース映像を貸してくれなかったらしいんですよ、うん、でその時にブラック市長が、ニュース番組を録画してるオタクの人がいて、うん、そこに頼んで滝田監督に貸した、うん、だからあのシーンって裏ではブラック師匠が動いてた、うん、I can't speak fucking Japanese の話言っていいですかね、うん、まあ本人が言ってたんですけど、まあ、あのセリフも最後まで日本語でいこうか悩んでたと、うん、で監督も日本映画で英語で終わる映画ってのはあまりなかったんでちょっと怖かった、うん、まあセンメリのメリークリスマスミスターローレンスってあるっちゃあるんですけど、でヒントが元日本赤軍メンバーの岡本幸三っていう人、うん、で1972年にテルアビブ空港乱射事件の実行犯で、うん、保釈された時にその飛行機でタイムとニューズウィークの取材に言った言葉が I can't speak English だった、うん、で、2010年4月28日に同事件実行犯の奥平剛、日本赤軍創設メンバーで、最高幹部の人がもう亡くなってるんですけど、墓前で行われたロックバンド、頭脳警察のメンバーによる追悼ライブに姿を見せてるんです、うん、ここで頭脳警察と繋がってるんで、うん、まあ、そういう裏エピソードがございました、
うんうん、長年の疑問だったんですけど、はい、昔ね VHS で見てた頃って、まあ、内田裕也の発音も悪いせいあるんですけど、はい、アイキャントなのかアイキャンなのか
カ
ントって言ってます
ね、うん、アイカント
カント、ね、その否定なのか肯定なのか分かんなくて、うん、俺はクソみたいな日本語を喋らないって言ってるのか、俺はクソみたいな日本語を喋るって言ってるのか、うん、どっちなんだろうって俺ずっと長年の疑問だったんです。でもどっちにしても妙に意味がつながるというか。
そうですね、
今手元に脚本ありまして、うん、I can't speak ですね、あ、うん、パッキンジャパンです。
まあ意味的には can not で言ってるんだけど、内田の発音は I can't、関東になってますね。ね、
うん、イギリス英語。
うん、まあ下手するとちょっと正規を意味する。
そう
です
ね。そうか。
スラングにも聞こえなくもないですね。
まあ I can't speak fucking Japanese と言いますと、後に、
うん、後にですね。日本語喋らない。俺はクソったれの日本語喋れねえって言った後、1991年都知事選すべてを英語で行いました。うんうん、ね、これやっぱ日本語喋ってないですね。これの政見放送の予告編だったという説が。まことしやかに。で、その後、その政見放送が組み込まれた映画が、さかなかん大予
期。
僕、なんか結構ね、一貫してるというか、あれが。
前にツイッターでね、うん、長浜さんが、フルメタルジャケットに匹敵する前半の面白い映画みたいな。
思ってたんですけど、うん、最近見直したらですね、うん、
前編面白い、
いや、惜しいですね、その惜しい、やっぱ前半の選挙のドキュメントをもっとちゃんと見せるべきで、 あれ結構ダイジェストになってたんですよね。僕ずっと前に見た時はあの選挙をちゃんと詳細やってたような、ちょっと自分の中でこう作り上げてたんですけど、やってなかった、
もったいない、
もったいない、
本当もったいない、ちゃんと見せてほしい。
でもともとね、さかなか大躍進はどうもあの選挙の映画のドキュメントを撮ろうというものがなんか
きっかけだった
の、うん、あったらしいんですけど、うん、それがなんか多分うまくいかなくて、その後、まあ、あれ、うん、なんですか、軍艦島に行って、まあ、
テロを起
こすという流れなんですけど、それは実は餌食が元なんですね。
うん、
内田裕也ユニバースがもう全部つながってる、うん僕らはだから内田裕也の中で暮らしてる子役人ですよ。
なるほど、内田の細胞の中
の一つ、ミトコンドリアですよね。
なるほど、
結局は、
うん、だから内田、内田って言って内田裕貴ちゃんを思い出して、どうしても、うん、まあ、内田の野望がど
うしてもその内田も入ってます、
ね、そうですね、
うん、全部入って
ます
、
天下を
取ろう、天下を取ろう。
あのこれインタビューでギリギリ見つけたやつなんですけど、うん、当時ライバル視してた作品があって、刑事物語に負けたくないっていうのがあったんですよ。で、フォーク対ロックンロールっていうのがあるらしい。当に曰く。で、シリーズを見て何作か面白いと思ったのもあったり、まあ、ケンさんも出てるし、まして自分の女房も出てたからっていう、うん、そういうので、結構、ライバル視してました。
キキキリンが出
てる。ああ、そう
か。出てる。
出てますね、ワン
で。武田鉄矢とね、内田はやっぱ、ぶつかるべきですよね。
がっぷり四つで。
がっぷり四つで、組み合ってね。
なんかあの内田裕也のこう罵倒語みたいなので、うん、ニューミュージック野郎っていうのよく使ってますよね、
は
い
はい、このニューミュージック野郎これはカリブ語ですよまさに。
そうなんです、
ね、何度出てくるか。
あすごいですね。なんかこう外人にファックって俺ら言われてもそんなにこう、うん、なんかこう悔しさが分かんないじゃないですか、うん、あれと同じでね、うん、ニューミュージック野郎って何よみたいな感じにはならないんですけど、
うん、なんかバカにされてんなっていうのは分かりますけど、うん、そうそう、
やっぱすごいこの言語センスがやっぱすごいですね、うん、
ニューミュージックやってる人とそれを好む人が大嫌いなんでしょうね、うん、カリウムアレート内田はね、
フォーク、
うん、フォークね、うん、
スタート時点のいい話をすごいいいの見つけたんでちょっと紹介させてもらいたいんですけど、あの企画段階で東映社長の岡田氏に持ち込んだんですって。でそこであの安藤昇さんが先に待ってたと、うん、内田裕也さん曰くあの人たちは約束の30分前に来てると、うん、でやっぱり安藤さん先にどうぞって譲ってもいやそういうわけにはいかないと、お願いだから先に入ってくださいってあの天下の安藤昇さんに言われて社長室に入ったと、うんうん、で30秒で説明できない話は映画にならないっていう持論を持つ岡田社長に、テレビレポーターがガーって言ってそれでフィクションとノーフィクションを交錯しながら最後に刺されて I can't speak fucking Japanese と言ってマイクを股間から取り出してホームベースに投げるって話って説明したと。でそんなの映画になんのかって、じゃあ帰ります、通するやり取りしてたら会話を聞いてた安藤昇さんが笑って受けてたと。でそれを見た岡田社長が、言うや脚本置いてけって言い始めたと。ゆうやさんが、いや、いいですよ。作ってから持ってきますって帰ってたんで、うん、その時安藤昇さんが笑ってなかったら、この映画ひょっとしたら存在しなかったかもしれない。うん、でちなみに、あの、安藤昇さんって、1976年に、安藤昇の我が逃亡とセックスの記録って映画で、自分が逮捕された事件の逃亡状況を自分自身で演じて、最後に自分で本当に捕まった時のフィルム差し込まれた映画を作ってるんですよ。
うん、
だから、いわば元祖コミック雑誌なんかいらないみたいな映画を撮ってたんですよ。うんうんうんうん、で作品完成後に評価されて、さっき冒頭で言ってたあの毎日映画コンクール脚本賞を受賞してプレゼンテーターが一番否定的だった岡田さんだったと。で、ゆ
う
やさん曰くこんなに愉快なことなかったと、うん、受賞の時に向こうも照れくさそうにその賞状の文章を読み上げてて、ゆうやさんだけそのコートを着てサングラスかけてポケットに手突っ込んでありがとうございますって受け取ったと。でその年の東映の新年会であの岡田氏が、社員全員の前であのロックの内田裕也は自分で脚本を書いて金集めてカンヌも行ってベストワン取ったじゃないかっていう訓示を述べた、
うん、
リベンジが成立した
と、うん、いい話、
いい話ですね、うん、
なんか京都に行った時の行ってた京都の映画祭で内田裕也が喋ったみたいな、
はいはい、
その時でもなんかその、うん、 自分がやってきたものの中に誇れるものっていうのはやっぱコミック雑誌なんかいらないを作ったものだみたいなことをなんか言って、なんかウェブかなんかでちょっとね書いてたんですよね。やっぱだから内田裕也にとってもこれはすごいこう自分の中ではあのでかいものだったんでしょうね。
カンヌ言ってるわけですからね。
ちょっと残りネタで、俺殿山太一さんとあの立花由紀子さんのシーンすごい好きなんですよ。で送り人であの娘さんと孫娘らしき女性にあの顔中キスマークつけられて送られる人のシーンって覚えてないですかね。見てないですか送り人。
見てます見てます。
でそのうちの一人がその立花由紀子さんだったんですよね。でまあさっき言ってた送り人はその滝田監督で主演がモックンで、まあそこでつながってると思うし、であの立花由紀子さんってあのピンクエータ映画の女優さんで、あの未亡人シリーズって山本慎也監督の、あの日本ぐらいかな、なんか撮ってるんですよね。あの下宿を経営してて学生を住まわせて、まあすっきりさせてくれるっていうママさんの役やってる、ちょっとそういうリンクもあったりとかして。なんで俺
も殿山大使のシーン面白かったですね、あのおっぱいをずしんと重いねあの金をかわされる、かわいそうなおじいちゃんの役
で、すごいエロ目ですよね。
よかったですね、
エロ目ですよ
ね。
なんかありますかね。
その映画とちょっと関係ない話ですけど、うん、あの僕あの21、2ぐらいの時に、うん、福岡で、
うん、
あの牛丼屋の趣味のバイトをしてたんです牛の心と書いて牛心っていう、まあ、牛丼屋。そこにですね、
うん、
あの当時35歳ぐらいで、うん、もう10年以上バイトしてる馬場さんっていうですね、うん、先輩がいたんですね。牛心の馬場さん。
牛心の馬場さん。
この人はあのずっとですね、図書館司書の資格を持ってて、
うん、
で図書館司書ってこう空きがないんですよね。
あ、みんな順番待ちになって
て、ね。そう、順番待ちになってて、うん、そこの牛心でもうずっとその10年間、図書館司書の空きをずっと待ちながら牛丼を作ってる。
牛の心を持ち続けて。
持ち続けて。そういう、まあ、男がいたわけですよ。
男の中の男じゃないですか。
で結構僕はその人に多大な影響を受けてですね、うん、その人って夜中になると、
うん、
ラジカセをですね、
うん、
この牛心 の, その客席に持ってってですね、
うん、
自分が作ったミックステープっていうのをバーッと流すんですね。
今
で
言う DJ みたいなこと
するんです。 DJ です、
うん、
牛心 DJ が、
うん、
あのそこでですね、結構僕はいろんな音楽を教えてもらったんです。
叩き込まれたわけですね、ババに。
ババさんにね、
うん、
ババさんがその中で作ったミックステープの中に、うん、ルースターズというですね、あの曲、レッツロックという、はい、日本語バージョンという曲が入ってたんですけども、うん、これを僕に聞かせながら、
うん、
このルースターズの大江という男はで、
うん、
ちょっと今精神的におかしくなってるんだ、
うんうんうん
うん、これなんでか知ってるかって聞かれて、うん、僕ルースターズ自体も知らなかったです。それで聞いたわけなんで、何なんですかって言ったら、これはなニューイヤーズロックフェスで、
うん、
内田裕也に殴られたのが原因なんだよ。
うわ
とんだホラ話を聞かされたんです、
うん、
もうその時僕も信じて、なんか怖えとこだなと思ったんですけどね、うん、そんな話全くの嘘です、ね、とんでもない嘘を吹き込まれたんですけどね、
いっぱい担がれた。
馬場さん多分信じてたのかもしれない
何度か俺長松さんの馬場さんの話聞いてますけど、いろんな嘘を教えられ
たんですよ。ババさんはすごい、ね、ババさんがね、その時にね、僕辞めるって時にね、
うん、
そのミックステープくれたんですよ、
うん、
今でも持ってるんですけど、なんかね、いい
話ですね。
あの長谷川和彦の青春の殺人者 の, あの VHS もババさんにもらったんですけど、ババさんすごい、あの僕に知らないいろんなものをこう教えてくれた恩人の
師匠
なんですけど、ね、ロック
ンロール師匠になってるといいっすね。
そうなんですね、
ロックのね、東京大学
を教えてくれるんだ。間違った知識も
間違った知識ばっかり言ってましたね。
長間さんは馬場さんという宇宙にまで取り憑かれて
る。そうですね、
うん、いい話ですね。
馬場さんの生活もまたなんかちょっとこうカリブ的な、
カリブ的でしょ、
カリブ的な。10年間牛丼を作り続けて
たんでしょ、
図書館師匠に憧れて
憧れつつ、そうなんです
よ。すげえな、かっこいいな。なんだか
今ニューイヤーズロックフェスで思い出したけど、
うん、
これ10年以上前にですね、年末に浅草の落語会の帰り、浅草ロックの前撮ったんですよ、
うん、
だすごいなんかオーラ感じたんで、なんだろうと思って目をやったら、内田裕也 ジョー・ヤバラカ、シーナ&ザ・ロケッツを発見したんですよね。で、多分そのリハーサル、やってちょっと休憩で出たぐらいなのかなと思うんですけど、で、ほら、あんまりその音楽詳しくないんで、ひょっとしたらその何人かいたメンバーにもっとすごい人いたんだけど、こっちが分かってなかっただけかもしれないですけど、
大体そのメンバーです
。大体ハクリ。ハクリ。
レギュラーメンバー。
ハクリ、ハクリ、シナオケ、リキア。
そうですね。
ですよね。アナーキ。
アナーキ。
アナーキ。
いいもの見ましたね。
いいですね。
ちょっと僕の中のお宝経験でした。
この映画ね、最後にあのエンドロール流れた後ですか、
う
ん、しばらくあのずっと真っ暗になった中で、しばらくしてからの内田裕也のコミック雑誌なんかいらないが流れるじゃないですか、あれやっぱ映画館で見てると誰一人席を立たずシーッとなった状態で真っ暗な中で鳴り響くあのコミック雑誌なんかいらないをみんなでじーっと聞いてるっていう、あれはちょっと奇妙な感じでしたね。
そうなんです。もう全然100人200人ぐらいいるのがずっとね、真っ暗なスクラッチノイズがちょいちょい出るみんなじーっと
ずっとみんなで聞いてるっていう、
ちょっとなんかね、儀式的なね、なんかコンテンポラリアート、
それ終わってバツッ
サウンドノベル
みたいな感じですね。明かりついたと思ったら滝田洋次郎出てきて、
風ね、風のリグレット
みたいな、風のリグレットみたいな
感じでね、
不思議な時間でしたね、あのね。
あとね、ちょっとあの、コミック雑誌なんかいらないのジャケットについて、ちょっと話を、これあの、内田裕也が、まあ、これ映画には全然出てこないシーンなんですけど、あの川で泳いでるのがジャケットになるんですね。で、後ろがこうなんかビルが、高層ビルが立ってるっていうやつなんですけども、これってあの元々はそのパルコの CM で、あの内田裕也がそのニューヨークのハドソン川をスーツ姿で泳ぐっていう CM があって、その中のそのスチールなんですよね。で、実はそのスチールを取ったのは狩野天明なんですよ。聞くぜとロックンロールがハドソン川で出会ったという
だいぶ聞いてますね。だいぶ聞いちゃってますね。
そうなんですね。これもまたすげえなと思いましたね。
なんだろう、 あえて言うなら、あの、全然些細なことなんですけど、オープニングの挨拶面白かったな。
ああ、タモリ。
消防法の規定により場内でのセックスは禁じられております。これあのほらピック映画出身の意地みたいなのが感じられて、でもう初めての一般映画っていうね、こう力みみたいなのもこっちに伝わってきちゃって、なんか悪意があっていいなと思いました。なんかそれでなんか、あ、この映画絶対面白いわと思いました、ね。なんかちょっとした悪意はなんかほんわかさせてくれるなと、思いましたね。
結構もうがっつり、
そうですね。
なんかゲミシャの子供にもね、これ上層教育
ですね。ああ、そうですね。指示ですけどね、あの子供が生まれましてですね。上層教育で。
おめでとう。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうむちゃくちゃな教育を施してやろうかなと。それこそ、ババさん的にね。
初めて喋った言葉は、I can't speak fucking Japanese だったらね、もう100点ですけど。
そうですね。
もしくはロッケンロールでもいいです。
僕ら映画館で取り上げた映画はもう絶対見せようかな。怪物みたいな子供を作るわけですね。本当ね、怒られますよ。
いいですか、
ね、そうですね。はい、大丈夫
です。内田裕也さん、靴下を赤しか履かないらしいんですよね。で、葬式でも赤を履くらしいと。で、疲れた時だけ白のコットンを履く。
面白いです。
あの他の映画でも見てもらうと、あの赤い靴下確認できますんで。あの他の内田裕也作品をちょっと楽しむヒントになるかもしれないんでご確認ください。 あとこれも言うと、あのコミック雑誌なんかいらないに限らず他の映画でもヒントは実際に起こった事件ってね。で、まあシェイクスピアだって近松門左衛門だって、あのトゥルーマンカポーティだって、あのノーマンメーラーだってフィクションから、あノンフィクションからフィクションを作ってると。最初は極物だと思うけど時間がたあって初めて評価されるっていうのを持論で言ってました。
なるほど。
あともうなんかテレビってもう権力なくなっちゃった感じしない？
あ、でもなんそれ、なんかネットが出てきてから存在意義が危ぶまれつつも独自に生き延びてる感じがしますよね。なんか、あの相互関係っていうんですか、ネットから ネタを引っ張ったり、テレビからネットが逆にこう実況中継したりで、う
ん、なんだっけ、面白動画、
うん、
テレビみたいな、
うまくなんか寄りかかってるような感じはしますけどね。うん、
あとツイッターとかあの YouTube でもうその現場の動画とか写メ撮っちゃって、一番いい画像、うん、まあ、火事とか起こってもすぐそれ上がっちゃうとか、あとなんか報道しててもそれ嘘じゃんってすぐ突っ込み入れられるとか、
うんうん、両方あるのが一番やっぱいいんじゃないですか、
ね、なんか一時情報のライブ感みたいなのは確かネットですぐあるから、やっぱそのスリリングというか面白さはありますし、なんかがっつりね作り込んだやつとかテレビでドキュメントとか面白かったりしますしね。
なんか一億総金アメリカというか、
いや本当まさにそうなんですよね、う
ん、みんなカメラ持って
みんなが金アメリさんみたいになってきて
矢島になっちゃって、
うん、
ニュースで言うとね、あの何でしたか、木南さんはジャーナリストでやっぱどっちかというと報道志望だったんですけど、報道の番組の中でもワイドショーみたいなことも芸能のニュースもやるし、なんかここに行ったら美味しいお肉が安く食えるみたいな、あのグルメリポートみたいなのやってるし、もうあんまり垣根もないし、なんかニュースもワイドショーも変わんないなみたいな感じになって、
そういうことはね、秋葉原で事件とか起きるとみんな携帯でそれをこう撮影するわけですよね、なんかもう本当にみんながレポーターみたいになっちゃって、なんかどっかで昔はねテレビっていうものの中でそれ見てたのがさらにその垣根がなくなってきちゃってるというか、まあ、別にそれのね良し悪しっていうのは、まあ、ここでは言及しないですけどね、なんだか不思議な感じはしますよねやっぱり、
まあ、自分発信メディアの良し悪しみたいなのが結構取り上げられ始めましたよね、やっぱりなんか誰にも制限なくとりあえず発信はできちゃうから、まあ、いいところもあるんだけど、ね、やっぱ悪いところも、だそんな面白い人ばっかりじゃないから、つまんないやつもいるしね、本当どうしようもないやつもいるし、恐ろしい時代になってきましたね。
そう、
こんな時代はね、コミック雑誌が必要なんですよ、だから、コミック雑誌なんかいらなくないんですよ、僕はコミック雑誌が好きなんですよ。もう現実が厳しすぎるから、
ピーロばかり
漫画に囲まれて暮らしたいですよ、この部屋みたいにね。漫画ばっかりでしょうか。
ばっかりですよ。
何考えてるの。漫画と娯楽小説ばっかりだよ。
最高漫画。
最高ですね。
ということで、
はい。
はい、ロクさん、I can't speak ちょっと締めて。
I can't speak fucking Japanese。
ありがとうございました。
ありがとうございました。